岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして心不全について。お話は内科学講座循環器内科分野助教の那須隆人先生です。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心不全についてもう早速続きのお話、症状を伺っていきたいと思います。どうぞ。
はい、心不全の症状はですね、先週も申し上げた通りいろんな症状があってですね、どれがこうバンってこう心不全の症状って言えれば本当はいいんですけども、ちょっとそうは同意が下ろさなくて、ちょっと長くなっちゃうこともあるかなと思いますから、ちょっとお許しいただけたらなと思います。
はい、お願いします。
心不全、先週も申し上げた通りいろんなところが悪くなっていろんなタイプの心不全があるよっていうふうなご説明させていただいたと思うんですが、大きく分けて右のお部屋と左のお部屋が、心臓のですね、右のお部屋と左のお部屋が悪くなったパターンでちょっと症状が変わってくることがほとんどです。で、左のお部屋が具合が悪くなった場合には心臓からですね、血液の巡りが悪くなった時に如実に一番影響を与えるのが肺なんですね。肺から心臓に帰ってきた血液を体に出す機能が左のお部屋になりますので、そこが悪くなると肺に血液が溜まってしまって、いわゆるネットとかで調べるとですね、肺鬱血っていうものが症状として出てくるんですね。肺鬱血っていうのがどういうふうなことかというと、やっぱ肺の症状になりますので、労作時の息切れだったりとか動悸や疲れやすさだったりとかっていうのが多いんですが、慢性時には無症状のこともあるんですけど、動いた時にやっぱり息苦しくなる。ごく稀に黙ってて症状があって動くと良くなるっておっしゃる方がいるんですけど、そういうパターンの場合は心不全はあんまり該当することはなくて、労作時に無症状である、まあ、正確に言うとですね、初期の場合には労作時に症状が出て、失礼しました、労作時に症状が出て安静時には症状がないってことがほとんどかなというふうに思います。で、重症化だったりとか、急に今まで心臓が全然問題なかったけど急に心不全になった、急に左心不全で左の心不全になった場合には安静時に症状が出たりとか、よく起きるのはですね、横になっていて息苦しさを感じるっていうのが左の心不全の特徴的で、夜間発作性呼吸困難って、今まで全然症状ないように感じてたんだけど、夜中にですね、朝方の2時とか3時に急に息苦しくなったような感じがして、座ってると良くなるっていうのが、キザ呼吸っていうのがちょっと医学的な言葉があるんですけども、そういうのが起きてくると左側の心臓の症状が可能性が高くて、そういうふうな場合にはですね、レントゲン見れば大体わかるっていうのが正直なところにはなりますので、できれば一度やはり医療機関の方受診していただくことをお勧めするかなというふうに思います。
はい。
で、逆に右側のお部屋の病気の場合は肺の方の問題ではなくて、体のいろんなところにですね、血液が溜まるっていうのが右側の心不全の症状になりますので、例えば足の方にむくむこともあったりとか、あとはよくつながりづらいっていうふうに言われるんですけども、足がむくんでる時に足だけむくむってことは心不全の場合はありえない。で、例えば小腸だったりとか胃だったりというか消化管ですねがむくんでくると急に下痢になったりとか、逆に食欲がなくなってしまったりとか、人によっては吐いちゃったりとかってこともあります。なので今のこの話を聞くと、さっきの左側の心臓も含めてですけども、どの本当にこれが心臓なんかどうかっていうのは正直言ってなかなか難しいところあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これがあると心臓っぽいぞみたいなのがお伝えできればいいんですが、なかなか個々の症状だけ聞くと胃腸炎って思う方もいらっしゃったりとか、
そうですね、
それこそ喘息というふうに思われる方もいらっしゃったりとか、なかなか難しいので、すぐに心臓に結びつかなくても最終的にですね、心臓方に結びついてせめて安静時に症状ないぐらいの時に発見していただくと入院とかもしなくて済んだりとか、うん、ってことが多いかなというふうに思いますので、ぜひですね、今の話を聞いた時にもしかしたら心臓かもなっていうふうに思っていただけると、いいのかなというふうに思います。はい。
那須先生、その診断はどうやって行うんですか？
ありがとうございます。診断もですね、一つの検査で終わるっていうことは基本的にはなくて、原因を調べる検査と心不全かどうかを調べる検査っていうのがちょっと2つの種類が分けられるかなと思います。まず最初に心不全かどうかっていうのをチェックしていくことが重要かなと思いますので、そちらの方のご説明させていただければなと思うんですけども、心不全かどうかのチェックをより簡便にするのはやはり胸部のレントゲン写真が一番分かりやすくて、CT よりむしろレントゲンの方がよく使われるかなと思います。よく精査っていうとこう CT 検査とか MRI とかっていうのを思い浮かべる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、心不全に関してはもちろん CT でも分かることもあるんですけども、レントゲンの方がより分かりやすいかなと思いますので、言い方悪く言うとどこでもできる検査なので、一番最初の入りとしては入りやすいんじゃないかなというふうには思います。で、もう一つがですね、血液検査で心不全かどうかっていうのをより簡便に分かることができて、 残念ながら健康診断ではですね、実は今入ってなくて、今僕ら学会の中でも、まあ、できれば今後健康診断にその血液の数値を出してくれると、より患者さんたちもとか、まあ、一般住民の方もですね、実は自分心不全なんじゃないかっていうのをこうタイムリーにできるんじゃないかなと思って、そのやり取りしてるんですが、 BNP っていう検査があります。血液検査、多分おそらく聞いたことないんじゃないかなと思います。健康診断とかでは入ってなくて、循環器の多分おそらく専門の病院でないとこの BNP っていう血液検査することほぼないんじゃないかなと思うんですが、この BNP っていうホルモンがですね、心不全が発症するとこの数値が異常高値高くなることがもう知られております。なのでこの検査と胸部レントゲン写真を見れば、大体の方が、どうも心不全がどうかっていうのは白黒、もちろん例外が何パターンかあるんですけど、その例外のパターンは本当にごく稀かなと思いますので、この BNP の数値とですね、胸部レントゲン写真を持って心不全がどうかっていうのをチェックするという形になってます。で、この2つの検査で心不全かもなっていうふうに疑われた場合には、じゃあどういう心不全なのか、何が原因なのかっていうのも調べていかなければならないかなと思うんですが、そこで使われるのが、よく使われるのがですね、心臓の超音波の検査、心エコー検査ってやつですね。心エコー検査をすることで心臓の動きが悪いのかいいのかっていうこともチェックできますし、また先週申し上げたですね、弁膜症ですね、お部屋の継ぎはぎのところとか、あとは実は奇形って言って心臓に穴開いてたりとかってする方も、50歳や60歳になって見つかる方っていうのもたくさんいらっしゃいますので、まあ、これも外来でできる検査なので、まあ、どういうふうな病気が隠れているかっていうのが分かる。で、あとは心電図ですね、心電図の検査をすることで、例えば不整脈による心不全になってないかとかっていうのも含めて検査されて、そこからさらにいろんなことを、ここら辺はもう本当に触りで、あとはもうそれこそ先ほど申し上げた精査という意味だと CT の検査で血管に問題がないかとかっていうのも見たりっていうのもやらせてもらっているというところになります。で、そこを統合的に見てどういう治療がいいかっていうのをですね、考えていくというふうな形になるかなというふうに思います。
ぜひ健康診断にこの血液検査の BNP、うん、取り上げてほしいですね。
本当に、まあ、そういうふうな形でやらせてもらっていると本当はいいのかなと思うんですけど、ちょっとなかなか、ちょっと検査が特殊っていうところもあって、他の採血とちょっと採血感が変わっちゃうんですよね。同じ例えば、腎臓の検査とか肝臓の検査とかと同じような検査でやれれば一本で済むのでいいかなと思うんですけど、ちょっと今の医療技術だと違うちょっと採血感でやらなきゃいけないとかっていうのもあって、まあ、いろいろ今僕らの方でも学会の方も含めて動かせていただいているというふうな形になっています。
よろしくお願いします。はい、さて、では治療方法ですね、よろしくお願いします。薬なのか手術なのか、どういうものがあるんでしょうね。
ありがとうございます。原因の治療とですね、そしてこの具合悪くなった時の治療がまた全然別個の概念になるんですね。まずこの急性心不全、例えば救急車で運ばれたとか、今もうすでに黙ってても息苦しいよっていう方に関しては、もうまず今症状を取ることがまず一番大事というふうに言われてますので、よく使われるのは利尿剤っていうおしっこを出すお薬ですね、を使うことで心不全を良くするっていうのが、まあ特に外来ベースですけど、まあ入院でももちろんやれるんですが、よくやらせてもらっている治療になります。で、まあ、それをすることで体に余計な水分、余計な血液が溜まっているよっていう話をさせていただいてたことがあったかなと思うんですけども、その余計な水分をおしっこ出すことで体の適切な水分量に戻すというふうなのを治療、心不全の特に急性期ですね、症状があるときにはして、それで体の水分のバランスが良くなった後に、なんでなってしまったんだっていうところと、この検査治療をしていくというふうな形になります。で、呼吸が苦しい場合には酸素投与も重要で、体の酸素が足りないときには酸素投与することで呼吸が楽になったりとかっていうこともある形になりますので、酸素投与とおしっこ出すお薬がメインの急性期の治療になります。で、その後にですね、慢性期、これから心不全がまた悪くさせないようにとか、こういう病気にはこのお薬がいいよみたいなお薬が結構山ほどあってですね、心不全で今病院に通院されている方が多分もう分かると思うんですが、お薬の量がちょっと半端じゃないんですね。大体の方が多分おそらくおしっこ出すお薬1種類か2種類と、心臓の保護するお薬っていうのが多分 3,4 種類入って、で不整脈があると小さらさらなお薬飲んだりとかっていうのがなるので、6、7種類飲んでる方がほとんどじゃないかなと思います。で、本当に僕らもお薬を飲んでいただくことに大変こう心苦しいっていう方が正しいか分かんないんですけども、ただ全ての循環器内科医なり、心不全に対するお薬っていうのはもうこういう人にはこれが効くよみたいなのがもうデータとして示されているお薬を使わせていただいているので、今飲んだ方が健康寿命が伸びるというふうなデータが出てるお薬を調整させて ていただいて使っているというところがあります。で、先週も申し上げましたが、心不全は治ることがないんですね。なので大体の方が、まあ、僕も外来で心不全が治ったっていう言い方をしないで安定したとか落ち着いてるっていう言い方をさせてもらってるんですけど、例えば落ち着いてるからそろそろお薬やめてもいいかなということでやめられる方とか、まあ、気持ちすごい分かるんですけど、そうするとですね、まあ、大体2週間とか1ヶ月とかでまた具合悪くなって救急車で運ばれてきたりとかっていうことが、まあ、よくありますので、可能であればですね、お薬やめることを検討するのは全然構わないと思うので、ぜひ担当の先生とですね、議論していただいて、その結果としてやめて調整するのはいいと思うんですが、自分判断でやめると思ったより実はあんまり調子が検査上良くないとかってことよくありますので、ぜひお薬の方はですね、担当医と協議していただいて調整していただくことをお勧めというかお願いできればなというふうに思います。
はい。
でもう一つですね、心不全が悪くなる要素っていうのが、実はそのお薬とか治療と別にですね、例えばオーバーワーク、過活動だったりとか、逆に全然動かなくなっちゃったりとか、あとは塩分がすごい量多くなったりとかっていうことで、約半分の心不全の悪くなる方がそういうふうな生活環境だったりとか社会的要因で悪くなるっていうふうなにが日本のデータでたくさん出てます。なので、まあ、いろんなですね、もう本当に多分今まで山ほど聞いてると思うんですけど、例えばおタバコ吸われてるんであればやめろとかって言われる、僕らもまあ何も理由がなくやめてほしいってことは基本的にはないので、まあ、やはりやめれるものであればやめていただければなというふうに思いますし、例えば塩分もですね、ちょっと抑えれるんだったら抑えてもらった方がいいとか、あとは体を動かすのもぜいぜいするぐらい動いてほしくないんだけど、もう本当に全然置物のように座っていただくっていうのはやめてもらった方がいいとかですね、まあ、なかなかそこも難しいところあるんですが、まあ、いろんな多分情報をですね、担当医から聞いてもらって、ご本人に合わせたですね治療をしていただければなというふうに思います。で、あと病態によってはカテーテルで治療したりとか、心臓の弁膜症の手術したりとかってこともあるんですけども、そちらに関してはもうやるかやらないかの判断とかっていうのは、まあ、どの施設でもそうだと思うんですけども、しっかり情報の方を開示させていただいて、提案治療方法を提案してですね、まあ、何でもかんでもやればいいってもんじゃないっていうのは確かに実際その通りですので、まあ、ぜひ担当の先生と担当の医師とですね話を相談していただいて、どういうふうな治療で大きい治療に関して、特にですね大きい治療に関しては相談いただくのがよろしいかなというふうに思います。
現在例えば人工心臓ですとか心臓移植というのは、こう割合としてはどうなんですか？
心臓移植だったりとか人工心臓というのは、日本ではやっぱりなかなか制度的な問題もあって浸透しきれてないっていうのと、例えば海外であれば心臓移植の心臓がですね回ってくるのに待機に半年かかんなかったりとか、下手すれば1ヶ月とかで回ってきたりとかしますけども、大体今日本だと5年から6年ぐらいかかって、実際心臓移植の必要な方が黙ってただのお薬だけで心臓移植まで到達するってことは基本的にはないっていう形になって、まあ、基本的にはですけども、あんまりなかなか難しいというところがあります。なので補助人工心臓だったりとかっていう機械を入れながらになるんですけども、それもですね、もちろんすごくいい機械で、僕も大阪、ちょっと昔大阪大学にいたんですけども、そこでこの補助人工心臓の患者さんたくさん見させてもらいましたが、まあ、いろんなこうやっぱり制約とかっていうのがかかってきたりとかもしますので、今までではもう助けれなかったような方がこのいうふうな移植で、社会復帰されてるってこともたくさんあるんですけども、まずできればそこまで至ってしまったらもちろんそっちに走っていくわけですが、至る前にできることがあればそちらでなんとかご自身の心臓でですね、頑張ってもらえるようなお手伝いというか治療を僕らも患者さんと一緒にやれればなというふうに思ってます。
このラジオ2週お聞きになった方は、実際今心臓の病気と無関係な方も、また向き合っている方にもこう、まあ、いわゆる刺さってくるようなお話だったんじゃないかと思いますけど、那須先生、最後にメッセージをいただけますか？
はい。今回心不全のことをお題として話させていただく機会いただきまして、ぜひですね、皆さんが心臓にもうすごくナーバスになる必要がないってことはまず先にお伝えできればなと思うんですけども、まあ、それが大前提である中で、やはり心不全っていうこの病気は意外に身近に隠れているっていうところ、特に年齢が上がれば上がるほどですね、隠れているっていうところありますので、まあ、先ほど申し上げた症状のところですね、例えば息切れがするとか、もう足がむくむとかって含めて、まあ、一度検査していただくっていうのがやっぱりいいのかなと思います。もし気になるところがもちろんあればなんですけども、いいのかなと思います。で、先ほど心不全のこの予防というか、こういうふうな例えば塩分の話とかもちょっと簡単にさせていただきましたけど、これって実は心不全だけに限る話ではない。それこそ、まあ、あんまり言い方好きじゃないですか、 けど生活習慣病みたいなところの、介入だったりとか、運動もそうですけど、散歩を、する人としない人とでどっちが元気かっていうとする人の方が元気なのも当たり前だと思うんですけど、それは心不全でも変わらないっていう形になるかなと思うんですね。ただやり方とかその散歩のレベルとかどれくらいまで運動していいかっていうのはやっぱりもし作業療法士の方とかとやり取りする機会とかそういうふうなクリニックもあるかと思うんですけど、そういう方とディスカッション議論をする場があればですね、そういう方と議論していただいて、ぜひご自身にとっての心不全の患者さんであればですね、こうネットとかだけで話進めていくとですね結構嫌な感じになっちゃったりとかすることありますので、ぜひご自身担当の医師だったりとかその施設のスタッフとですねコミュニケーションを取っていただいて決めていただければなと思います。本当に心不全あとはもう本当にかかんないように頑張れるところがあればぜひそれだけを考えるために節制する必要はないとは思うんですけど、食事だったりとかですね、それこそ心臓でいうと塩分だったりとか、あとは喫煙っていうところだと、やっぱり心臓循環器内科としてはですね、いろんな他の病気もありますので喫煙は本当に敵ですので、ぜひ喫煙の方されている方はですねご自身の体いたわるためにも禁煙の方ご検討いただければなというふうに思っています。ぜひ興味がある方はですね、ネットで今もう心不全の話でも山ほど出てますので、ちょっとでも見ていただいて、こういう病気があるんだなって頭の片隅に置いていただけますと本当に幸いかなというふうに思います。